審査員をお願いしております西田治さんから今回のコンペのご好評いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
ではまずですね、最初に今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの、応募作品を全体を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、非常に僕自身が面白く、審査に参加させていただいたコンペだったと思っています。
はい、
今回変わること変わらないことというテーマが非常に扱っている範疇が大きく、はい、参加者自身の方々が、自分自身の問題として捉えているスケールが家具とか身体とかそういう、すごい小さなものから都市や街といった大きなスケールまで幅があって、その中を僕自身も審査の過程の中で行ったり来たりしているということ自身の体験が非常に、貴重なものだったと感じています。今回のコンペの全体を通してですけれども、震災の都市ということもあり、震災とかコミュニティというものを題材にしたテーマの作品が思いのほか多かったというのが印象です。また建築を変わらないものとして扱おうとするときに、変わるものがこの既存の建物を植物や自然がどんどん駆逐していくというような、美しい廃墟のような提案が少し多く見受けられたのではないかということが印象として残っています。これらはやっぱり現状の社会が持つ、少子高齢化であるとか人口減少とかっていう都市の空洞化などの問題を人とか自然の力で再構築していくということを、参加者の人たち自身が自分たちの問題として取り組むべき建築的課題と感じていくんだなということを受け止めました。
なるほど、ありがとうございます。ではですね、ちょっと具体的に選んでいただいた作品のお話に移りたいと思いますが、はい、西田さんが選ばれた金賞についてなんですけれども、1087番ですね、際に生まれる家ですが、いかがでしたでしょうか。
はい、非常に、今回審査の点数も多く、どれを1位にするか、金賞にするかということをすごい悩んだんですけれども、はい、今回僕が金賞に選んだこの際に生まれる家は、この光と影を題材にしていて、その人間が五感の中で感じるその眩しさであるとか、その光によって生まれる輪郭であるとかっていうものから、建築もしくは領域を発生させようということを題材にしているテーマでした。はい、でこの作品の中ではその変わらないものというものが、その光であるとか人間がそこの光の周りで感じる領域性というところに着眼していて、逆にそれが人によって感じ方が当然明度差があったりとか、はい、ここでの自分の中での広さ感というのが変わっていったり、その明るさの内容によって、取り方が変わっていったりということをテーマにしていて、その中想像力をかきたてているということに対して、今回非常に好感を持ったということが賞に選んでいる一番のポイントです。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとまず、全体いきますが、続きまして同賞で選んでいただいたのが、1075番になりますけれども、ほんの少し変わる風景というものですね。これいかがでしたでしょうか。
はい、続いて、選ばせていただいているこのほんの少し変わる風景に関してですけれども、はい、これはほんの少しのこの操作というか、視覚的効果によって、自然の移ろいであるとか、光の感じ方であるとか、もしくはその周辺を取り巻いている都市の風景というものが、感じ方が変わるということを、一つの建築というか、装置を通して、体験できるということを提案しています。これは日常的に風景に対して自分が持っている、固定観念みたいなものをこの装置を通して感じることによって、崩していくことで、逆にその抽象化されている光の像であるとか、その風景の色味であるとかっていうものが新しい都市の、 の中でこう育んでいく一つのきっかけになるという意味で、まあ、非常にあの小さいあの操作が、まあ、大きな効果を上げているというふうに感じた作品です。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。これ、あの、ほんの少しなんですが、あの、都市が、すごく変わって認識されるわけですね。都市の中にあるにもかかわらず、すごく都市が変わって見えるというものですね。
そうですね。そのあたりの、こう、まあ、主体的に、その、人間の感覚みたいなものを、こう、はい、増幅させていたりとか、うん、まあ、その日常的に感じているものを、ほんの少し日常的なものに置き換えるといった、うん、まあ、その発見的な目線が、審査の中で、あの、というふうに僕は感じたポイントです。
なるほど、ありがとうございます。続きまして同賞で選んでいただいたのが1120番ですね、アースパースパイアというものですが、いかがでしょうか。
はい、この、同賞で選んで、あの、はい、選びました作品に関しては、この、まあ、水脈というか、その土地の下にこう、まあ、どこにでも潜んでいる水というあの物質をいかにその日常的に意識していないものとして、まあ、ここでこう可視化するかということが一つテーマとしてあったということが、まあ、僕の中で発見的であったということで選びました。なかなか日本にいるとその水の大切さであるとか、そこでこう生じる風景であるとかっていうものに意識的になることが少ないかと思うんですけれども、はい、まあ、実際あの水が少ない、例えばインドとかで有名な海岸建築とその水をこうテーマにしているあの、機能空間というのは世界中至る所にあると思うんですが、はい、まあ、現況でこう上水道が発達している日本だと、なかなかその水でみたいなものと生活ということをこう一体に考える機会が少ないのを、この、まあ、大きな、都市の中の、まあ、パース的なものでこう非常に全体的にあるものを発見させるという目線が、まあ、この中でかなり効果を持ったということで、今回賞に選びました。
ああ、なるほど、なるほど。この地下水脈っていうことを、本当私たちも、本当にそんなにこう意識を高く持ってなかったんですが、いろんなこう場所を作ってますよね。植物が生い茂る広場とか、飲み水が湧いてくる家とか、いろいろこう幅がある。
本当にあのパース自身もあの、うん、ソベルクを掻き立てさせるものがありまして、
はい、
なかなかこう一箇所でこういうことが起こるということではなく、このパースを見ていたり、はい、その非常に都市の中にその掘っていく中で発見していく喜びみたいなものを一緒にこう考えていくと、まあ、自分自身も何かの折にこういうことをこう考えてみる視点を持つと、はい、街もしくはその東京というその地形が持っている豊かさに対して、はい、よりあの意識的であれるのではないかというふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。ではですね、佳作に移りたいと思いますが、佳作を2点選んで いらっしゃいますよね。はい、まず1143番ですけれども、変わらない家、変わっていく私というものですが、いかがでしたでしょうか。
はい、この佳作2点に関しては、まあ、どちらも共通して言えることは、あのこういう視点を持つと非常にあの、うん、日々の生活自身が面白くなるのではないかということで、その、非常にあの小さなきっかけから変われるポイントとして、選ばせていただいています。でこの変わらない家、変わっていく私に関しては、まあ、日常的に住んでいる家をこう意識的に記述していくだけで、その日常性というものの中にその変わるポイントと変わっていかないポイントというのを両方こうあの視覚化できると。特にこの作品の中で、変わっていくポイントとして出しているところというのが、まあ、基本的には家の中でこうあの多彩すぎてこう気にも留めないような、ちょっとした水浸しになっているポイントであったり、ちょっとした壁についているあの穴であるとか、
はい、
へっこみであるとかっていうことが、ここではこの建物をこう記述する、まあ、要素になっている。で、こういう、まあ、ノーテーションみたいなものから、はい、建物をこう再度掘り起こしてみると、
うん、
普段こう機能であるとか、
はい、
あの物であるとか、あとこう人がそこにこう集うとかっていうことではない、
はい、
こうもっと支えて、もっとこうちょっとしたアクシデントの賜物みたいなものの集積で、
はい、
家っていうものがこう考えられるということが、 今回のこのテーマに対しての非常に示唆的な取り組みなんではないかと思い、佳作に選びました。
あ、なるほど、ありがとうございます。もう一つ選んでいただいているのが1518番の物と建築の新しい関係というものですが、いかがでしょうか。
はい、こちらの、同じく佳作に選んでいる作品も、まあ、ベンチであるとか、ちょっとした公衆電話のようなものであるとかっていう、はい、日常的に、自分たちが目にしているものを、そこを返して、ストーリーを紡いでみると、
はい、
実際その物自身が持っている、価値ではない価値にたどり着けるのではないかということを、10個の、タイポロジーで、出してくれている作品でした。でこの一個一個の、物に記述しているストーリーが、まあ、審査をしている中で、うん、結構、シリアスなこう提案をこう書いている方が多い中でこの提案は非常に、ね、ユーモラスな側面もあって、なんかこう僕の中でもこう審査をしていて一服の清涼剤になるような発見であり、かつそのツイストが効いているというあたりが、今回なかなか、他にはないなということもあって賞に選びました。
あ、なるほど、ありがとうございます。選んでいただいたの全体通してちょっと私から質問なんですが、日常の中にもすごくこう建築の可能性とかもしくは生活の仕方の可能性を広げるものがいっぱい潜んでるっていうことに対する意識って何かありましたか。
そうですね、なかなかこう、普段設計をするにあたって、はい、その大きなこう構造であるとか、まあ、大きなその都市の問題であるとかということではなく、はい、日常的にこう、まあ、自分自身が感じていたりとか、あと、まあ、そこでこう起こっている出来事の中でこう起こっている些細な、はい、気づきみたいなものから、
はい、
まあ、そこでこう必要としていくその設計のやり方、まあ、もしくは建築のこう現れ方みたいなことに、まあ、僕自身も示唆的でいたいなというふうに感じているところが あるところが背景にはあります。そのまあ日常性みたいなものの延長の中に、まあ、実際社会でもっとこうあったらいいんではないかというものの発見であるとか、まあ、今回いくつか提案の、公表の中で私がこう走っているような、まあ、ちょっと気づかせてくれることによって少し生活が豊かになったり都市の風景が見え方が変わったりということが今のこの世の中、まあ、現代の世の中の中で、大切なポイントをいくつか僕自身の審査からこう発見したということをお伝えしておきます。
あ、なるほど、ありがとうございます。ではですね、ちょっと最後になりますが、今回のテーマで設定しています変わることと変わらないことということについて、建築から見た何か捉え方とかですね、ちょっとコメント等ございましたらお願いしたいんですけど。
はい、今回のテーマに関してですけれども、この審査をしていて、まあ、非常に感じたことは、はい、この変わらないということを、まあ、どれだけ意識的にかつその汎用性のある具体的なものとして捉えているかということが一点、
はい、
それと逆にその変わるということをどれだけこの審査をしている、
はい、
読み手に対してこう放り投げているかということが、はい、もう一点、その情報によってかなりあるの強度というものが発売しているのではないかというふうに感じました。
はい、
でこれはまあ比較的日常的に僕が設計のテーマとしてやはり取り込んでいきたいなというの、まあ、変わるというのは不確定なものをどう扱うかということだと思うんですけど、まあ、その不確定なものを建築の設計の中で扱おうと思えば思うほど、
はい、
やはりその変わらない部分をどれだけその他の人と共有できるかというものに、申し込めるかというテーマ設定が必要だと思います。
うん、なるほど。
で今回はやはりその変わる部分を、まあ、読み手の人に、まあ、読み手の想像力に対して少しこう任せて、なんかどういうふうに変わるんですということをこう伝えているわけじゃなく、読み手の想像力にある程度任せて、逆にその変わらないところの設定をこう 共有することによって、読み手の人と、まあ、今回の参加者の人が一緒にその部分をこう紡いでいくみたいなことが、あの非常にあの日常的にあの自分自身の設計を考えているその設計論を見直すということにも、はい、非常につながる通じるあの意識で、まあ、今回のこのテーマ設定が非常に巧みだなというふうに感じた次第です。
ああ、なるほど。貴重なご好評ありがとうございました。まあ、西田さんからのご好評、ここで一度締めさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。